マルコの福音書4章26節から34節。また言われた。神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。地は人手によらず実をならせるもので、初めに苗、次に穂、次にこの中に実が入ります。実が熟すると人はすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからです。また言われた。神の国はどのようなものと言えばよいでしょう。何に例えたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。地にまかれる時には地にまかれる種の中で一番小さいのですが、それがまかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。イエスはこのように多くの例えで彼らの聞く力に応じて言葉を話された。例えによらないで話されることはなかった。ただご自分の弟子たちにだけは全てのことを解き明かされた。はい、それでは、今日はこの聖書箇所から神の国の成長と題して横田にわたる牧師から言葉を取り継いでいただきます。
それでは一言お祈りをして共に言葉を聞きたいと思います。天の父なる神様、ふさわしくないものが言葉を語らせていただきますから、聖霊なる神様ご自身が私を覆ってくださり、今あなたを礼拝しようとしておられたお一人お一人に、主ご自身が御言葉を語ってくださり、あなたご自身の御言葉だけが心に残りますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。神の国という言葉を聞いて皆さんはどんなイメージを持たれるでしょうか。初めて聞かれる方もおられるかもしれません。神の国というのは一般的には天国という意味がありますね。神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいというのは神様の国、天国が近づいたということですね。しかしもっとこう一般的に広い意味で話せたらば、神の国というのは神様の支配がある場所っていうふうに考えることができます。天国はもちろん神様が支配しておられる場所ですね。しかしイエス・キリストは聖書の他の箇所でですね、神の国はあなた方のただ中にあるのですとも言われました。つまりこの地上で私たちが生きているその生活のただ中にも、もしそこで神様の御心が行われ、神様のご支配が表されるならばですね、つまり聖書の言葉が実現しているならば、そこは神の国というふうに言うことができるわけです。今日は神の国の成長という少し固いタイトルをつけましたが、まあ、言い換えるとクリスチャンの成長っていうふうに考えていただいてもいいと思いますし、あるいはキリスト教の成長というふうに考えていただいてもいいかと思います。今日はこの神の国の成長についてですね、大きく5つのことを共に学んでいきたいと思います。まず第一に覚えたいことは、何度ももう口にしていますが、神様の国っていうのは成長するものなんだっていうことですね。今日第一に覚えてほしいことは、神の国は育つんです。つまりそのままではないっていうことですね。地面に蒔いた種がですね、そのまま種のままではないように、神の国ももし まかれたらそれは必ず育つんです。大きく増え広がっていくということが今日の2つの種まきの例えから教えられている教えです。今日特にここで注目したい言葉は27節であります。ご一緒に27節声に出してお読みしたいと思います。3、はい。夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。はい、注目したい言葉はどのようにしてか人は知らないっていうことですね。ちょっと種にちょっと例えを戻してですね、考えてみてほしいと思うんですね。小学校の頃皆さん、朝顔の種とかをこう巻いたと思うんですね。夏休みの、宿題でですね、その時にやっぱり成長が目に見えてくるっていうのはいつからですか？芽が出てからですよね。つまり地面の中にある間は種がどんな風にこう育っていくのかっていうのはわからないわけですよね。私たちの成長、クリスチャンの成長、また神の国の成長も同じだっていうことが聖書は言っています。私たちの目に見えないところで神の国は成長するんです。それもある時点までですね、芽が出ていくとですね、あ、だんだんこう伸びてきたなっていう、最後花咲かせるっていうのは目に見えるわけですから、途中からは私たちも成長してるっていうことが目につくことがあります。しかしその最初の部分は私たちはあの人ほんまに成長してるんやろかと思うようなぐらい、その成長は目に見えないっていうことですね。あるいはこの教会、開拓伝道されてあの地域に教会が建ったけど、あの教会ほんまに成長してるんやろかと思うことが私たちにはありますけども、しかし神の国は成長していくということですね。そのどうして成長するのか、またどのようにかは私たちはわからないということです。つまり神の国っていうのはすぐにズバッとこう伸びないということですね。27節、28節にはそのことも書かれていますね。地は人手によらず実をならせるもので、初めに苗、次にこの中に実がありますっていうふうに書いているのは、いきなり実にならないっていうことです。順番があるんです。ですから私たちも成長には時間がかかるということを心に覚えておきたいと思うんですね。そしてある時までは目に見ることができない。私たちは本当に成長しているのかどうかというのは、ある意味では忍耐を持って待たなければわからないということですね。しかし今日まず第一に覚えてほしいことは、神の国は必ず成長するんだということですね。第二に覚えたいこと、それは神の国は一体どこで育っていくのかということであります。神様の国は、またクリスチャンの成長はどこで育つのかという場所ですね。ご一緒に28節をお読みしたいと思います。3、はい。地は人手によらず実をならせるもので、はじめに苗、次に穂、次にこの中に実があります。聖書が書かれていることは明らかですね。地ということですね。地面というか地上ということですね。聖書において地というのは何を意味しているかというと、この世を意味していますね。それに対しているのが天ですね。天は神様の領域ですね。地は私たちが生きている世界を意味します。つまり神様の国というのは私たちの全然関係のない世界で育っていくものではないということですね。もうちょっと語弊があるかもしれないですけど、言い方変えるならば、教会とかクリスチャンの集まりの中だけで育っていくものではないということですね。 血で育つんです。つまり修道院とかそういう世間から隔離されたところで育つんではなくて、私たちが日常生活を送っているその場所で神様の国というのは育つんだということが聖書が教えている教えです。学校の先生であれば学校で神様の国は育つし、家庭で主婦をされている方であればそのご家庭の中で神の国は育つし、またタイの国に住んでいる人はタイの国でそのことを見せていただくわけです。全然自分とは関係がないところで神の国が育つわけではないということですね。そしてもう一つ、この神の国が育つ場所があります。それは私たちの心ですね。私たちの心の中で神の国は育っていきます。イエス様をこれまでは全然知らなかった、神様を全く無視して今までは生きてきた。でもイエス様、聖書の言葉に触れてイエス様を心に信じた時、そこから神の国の成長はその人の心の中で始まってきますよね。皆さんも経験があると思います。今までは全く悩まなかった問題で私たちは悩むようになりますね。今までは全く気にならなかった悪いことがクリスチャンになると気になってくるわけですよね。それはなぜかというと自分の心の中に神の国が育っているからです。神様の御心に合わないんじゃないか、果たしてこれでいいんだろうかというふうに心が育っているので考えるようになっていくわけですね。今日二つ目に覚えたかったことは、神の国はこの地で育つんだということです。そしてこの地とは私たちの心であり、また私たちが生きているその生活の場そのものであるということですね。塩刈峠の主人公の長野さんもそうでしたね。長野さんはクリスチャンじゃ全然なかったわけですけども、途中からクリスチャンになりましたね。そうすると長野さん自身が変わっていくわけですけども、それと同時に長野さんが生活しているその鉄道職員の間の人たちもまた変わっていったわけですね。これが神の国がその人の心でも育つし、その人が生きている場でも成長していくということを表しています。最後に彼はみんなを助けるために犠牲になって死ぬわけですけども、その死んだ後彼のその神の国はどっとこう増え広がっていったわけですよね。神様の御心がその長野さんと関係するさまざまなところに及んでいったわけです。神の国は私たちのただ中で育つんだということを今日ぜひ覚えてください。第3に覚えたいことに移ります。今日第3に覚えたかったこと、覚えたいことは29節の御言葉であります。ご一緒に29節お読みしましょう。3、はい。実が熟すると人はすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからです。今日聖書がはっきり言っていることは、第三のことはこのことですね。収穫の時が来るっていうことです。つまり終わりがあるっていうことですね。これは今日の聖書の箇所だけじゃなくて聖書のいろんな箇所にそのことが語られています。私たち今目にしているものはやがて終わりが来ます。何でもそうですね。家にですねリンゴを置いていてもですね、何日もほったらかしにしてたら何もしないけども腐っていってしまうわけですよね。私たちが今生きている世界というのは全てのものが等しく滅びに向かっていっているわけですよね。今日の聖書の箇所もそのことを言っています。 人はすぐに釜を入れるというこの釜を入れるという言葉は原文をギリシャ語で書かれている聖書の原文を訳すると釜を使わすっていうふうに訳され書かれているんですね。釜を使わす、つまり神の裁きの裁き主が使わされますということをここで聖書は言っています。私たちはそれぞれがそれぞれの身によって神様の裁きを受けることになるということです。聖書をお開きになられる方はマタイの福音書の21章をお開きください。少し聖書を戻っていただいてマルコの手前がマタイになりますけども、マタイの福音書の21章の43節ですね。マタイの福音書の21章の43節お読みします。だから私はあなた方に言います、神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられます。これもイエス様が言われた言葉ですね。神の国の実を結ぶ国民に与えられるということは、すなわち神の国の実を結ばない者には神の国に入ることはできないということです。これはこの神の国は天国の国ですね。やがて来る神の国に入ることができるのは神の国の実を結んだ者だけだということです。いいでしょうか。非常に厳しい聖書の言葉ですけども、これも私たちは聖書の言葉として受け止めていかなくてはなりません。私たちは最後にその身によって裁きを受けるということですね。私たちは今のこの世界だけを見て生きていってはならないということです。終わりをちゃんとわきまえてですね、最後に神の裁きがあるんだということを知って今を生きなくてはならないということです。今日第3に覚えたかったことは、収穫の時が来るということですね。では第4に覚えたいことに移ります。第4に覚えたいことは30節から32節の御言葉から学んでいきたいと思います。後半ですね、30節から32節、これも声出して3節読みたいと思います。3、はい。また言われた、神の国はどのようなものといえばよいでしょう、何に例えたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。地にまかれる時には、地にまかれる種の中で一番小さいのですが、それがまかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。ここでは有名なからし種の例えが記されています。からし種って皆さんご存知でしょうか。私も現物は見たことがあるようなないような気がしますけども、まあ、黒っぽい小さい種ですね。イスラエルでは一番小さいものを例えるときによくからし種っていう言葉が使われたそうですね。そしてこのからし種、ここに書いてある通りに成長するとですね、3メートルから4メートルの高さになるそうです。ビルのこの辺りですかね、3階部分までに達する高さですね。ここで聖書が言おうとしていることは、神の国は爆発的に成長するっていうことを教えていますね。他のどんな野菜よりも大きく育つっていう、この育ち方の大きさを聖書は強調しています。このいい実例がですね、この時イエス様が語られた神の国の福音ですね。イエス様がこの時語られていた地域というのはイスラエルの北部ですね、ガリラヤの地域だけに限定されていたわけですね。まあ、弟子たちが何人いたかはちょっと予想できませんけども、ちゃんとした弟子は12人だったわけですよね。つまりまだ 神の国というこの教えはですね、イスラエルのごくわずかな地域だけだったわけですね、最初は。しかしここでまかれた神の国はですね、どんどんどんどんどんどんどんどん増え広がっていきましたね。地域を超えて、文化を超えて、そして時代を超えて、今のタイに住む私たち、また日本に住む私たちにも神の国は広まりましたね。今は全世界で神の国が広まっていますね。これはこの時、この時イエス様の話を聞いてた人たちには想像もできないぐらいの爆発的な広がりですよね。時間はかかります。ですが神の国は着実に成長して広がっていきます。そのことをこの聖書の箇所は教えています。今日私はここで注目したい第4番目のことはですね、32節の最初の言葉です。32節の最初にこう書かれています。それがまかれるというふうに書いてあるんですね。聖書はそれがまかれると成長してどんな野菜よりも大きくなるということですね。大事なことはまかれるかどうかということであるということです。よろしいでしょうか。もしまかれなければどんなにからし種がその力を持っていて秘めていても成長することはできないわけですよね。神の国にどんなに大きな力を持っていようとも、それがまかれない限りは決して成長を見ることはできないわけです。重要な分岐点はまくかまかないかですね。そうですよね。ではこのまくとはどういうことか。それは御言葉を実行するということであります。今日の箇所だけではそのことは分かりませんけども、4章のその御言葉の種を心に植え付けるその例えから考えるならば、御言葉を行うということがこのまくということであります。ある時は御言葉を人に伝えることかもしれませんし、ある時は人のことを許すことかもしれないですし、ある時は人を助けることかもしれないですし、ある時は人にごめんなさいって謝ることかもしれません。どの御言葉かはそれぞれが示されていることがあると思うんですけども、種をまくということはすなわち御言葉に従うということです。その時に神の国は成長していくということです。私たちが御言葉に従わない限りは神の国が成長することはないということです。私たちの心の中に成長することもないですし、私たちが住む世界に成長していくこともないということです。主は別の箇所でこう言われましたね。からし種ほどの信仰があれば山をも動かすっていうふうに主は言われました。それもからし種もイエスも同じこと言ってますね。どんなに小さいこの種のような信仰であっても、一粒の信仰があればあの大きな山をも動かすことができる。つまり私たちは信仰を持って一歩踏み出さない限りは何も見ることができません。でも信仰を持って一歩踏み出す御言葉がほんまかなと思う時はありますけども、ほんまと思って信じて従う時に、まあ山を動かすっていうことを身につくかどうかは分かりませんけども、私たちは神の国が成長していくことを目にすることができるということですね。あの長野信夫さんは電車が暴走した時にその御言葉に従って自ら飛び出したわけですよね。それによって初めてあの全然キリスト教なんか信じないと思っていた人が救われていったわけですよね。私たちは御言葉に従わない限りは神の国の成長を得ることはできないということです。そしていつの時代においても 神様が探し求めておられるのはこのまく人であるということです。神様はまく人を求めておられます。神様だから何でもできるわけで、もう増えようって言ったらこう神の国がわーっと増えることもできると思いますね。でも神様はその方法を取らないんです。種をまくという方法を取るんです。つまり御言葉に従う人を神様は用いて神の国を広げようとされるんですね。私たちは御言葉に従っているでしょうか。私たちはそれぞれのところで御言葉に従うということを実行していきたい、ね、そして神の国の広がりに預かり、そして実を結ぶものでありたいと、そのように願います。今日第4に覚えたかったことは、まくことが何よりも大事なポイントであるということですね。まかないと成長は始まらないということです。今日最後に覚えたいこと、第5番目のことは、では私たちは一体何によって実を結ぶことができるのかということですね。私たちは一体何によって成長していくことができるのかということであります。ご一緒にもう一度28節を声に出して読みたいと思います。28節3、はい。死は人手によらず実をならせるもので、初めに苗、次に穂、次にこの中に実が入ります。特に注目したい言葉は、最後に注目したいのはこの前半ですね。死は人手によらず実をならせると聖書が書いてあることです。私たちは自分の力や自分の能力によって実を結ぶわけではないということを聖書ははっきりとここで教えています。いいでしょうか。私たちは一生懸命聖書を勉強したから実を結ぶことができるわけではないということですね。私たちは頑張って努力したら実を結ぶわけではないということですね。人間の努力によって実を結ぶわけではないということです。すなわちこれは聖書の中心的な教義ですけども、神様の恵みによって私たちは初めて実を結ぶことができるということです。人手によらずっていうのはそういうことですね。人手によらずっていうこのギリシャ語は、英語のですねオートマチックっていう言葉の元になった言葉ですね。自動的にっていうことですね、自分であれこれと頑張らずに、まあ、車の運転で言えばギアをこう自分で変えなくても勝手にこうギアが変わっていってくれるようにですね。エレベーターでなくて自動ドアもですね、オートマチックの自動ドアのように自分でこうドアを開閉しなくても立ったらこう自動でこのままとこう開くように自動的にということです。それがこの 人手によらずという言葉のギリシャ語の本来の意味ですね。つまり自分の力によらずということです。神様の恵みによって私たちは成長することができるし、恵みの実を結ぶことができるんだということです。ではこの実とは何でしょうか。いろんなことがこう考えられると思いますね。長野信夫さんの話に例えるなら、その犠牲の死によってたくさんの人々が神様を信じて救いに預かっていったっていうことが一つ言えるかと思いますが、最もこう分かりやすい私たちにとっての実というのは、ガラティア人への手紙に書いてある御霊の実であります。すなわち愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですね。こういったものは私たちの生まれながらの性質とは反対のものですね。私たちは生まれながらにして人を愛することはできません。 私たちは生まれながらにですね、こう罪の誘惑があったらこうやめとく、こう自制心っていうのはなかなか持つことはできません。私たちは自分の努力によってですね、苦しくて辛い時にですね、平安や喜びを得ることはできませんね。しかしこれらの実は私たちのうちに神様の恵みによって少しずつ少しずつ目に見えないかもしれないけども成長していくわけですね。10年前は許せなかったあの人のことが10年後許すことができるように変えられていくわけです。それがその人の心の中で神の国が成長していくわけですね。10年前は素直に謝ることができなかった人が10年後に謝るものと変えられていくわけですね。人を愛することができなかったものが愛するものに変えられていく。これはその人の行いや努力によるのではないということですね。神様の恵みによって私たちは成長し、そのような実を結ばせていただくんだということです。ぜひ今日忘れないでいただきたいことは、私たちは自分の能力や力によって成長するのではないということです。私がこの教会に初めに来た時にも実は同じ話をしましたね。恵みによって成長するんだということです。私たちは恵みによって救われましたね。同じように恵みによって成長することができるんだということです。それがこの人手によらずということの意味であります。最後に、ではこの恵みとは一体何なのかということの具体的な一つの例をお話して終わりたいと思います。この私たちを成長し実を結ばせてくださる恵みとは何か、今までは絶対にこう愛することができなかったあの人を愛するように変えられていくその恵みとは何なのか、今まで絶対に受け入れられなかったあの人のことを受け入れようとする心に変えられていくその恵みとは何か、今までこう罪をこう犯してしまう、どうしてもこの罪の誘惑に負けてしまうけども、それをやめる自制心を与えるようになるその恵みとは何なのか、それは、いろんな言い方ができると思いますが、聖書の一番中心的な恵みですね。それはこれですね。イエス様の十字架ですね。ご一緒にヨハネの福音書を開きたいと思います。ヨハネの福音書の12章を開きください。ヨハネの福音書はマタイの次の次ですね。マタイの次がルカで、ルカの次がヨハネです。ヨハネの福音書の12章の24節にはこうあります。聖書、新約聖書205ページ第2版ですと187ページになります。ヨハネの福音書の12章の24節、有名なこれも聖書の言葉ですね。ご一緒に声出して読みましょうか。お開きになった方だけで結構です。3、はい。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦が一つのままです、しかしもし死ねば豊かな実を結びます。ここに豊かな実を結ぶその条件が書かれていますね。ここにも書かれています。聖書の他の箇所にもいくつかありますけれども、豊かな実を結ぶためにはどうすべきか、それは麦が死ななくてはならなくていうことですね。死ぬということです。そして私たちがなぜ恵みの実を結ぶようになったのか、この恵みの最大のものは イエス様の十字架の死であるということです。私たちはイエス様の十字架の死によって初めて愛や喜びや平安を得るものとなったということです。すぐにではないかもしれないですけどね。最初に言ったようにその成長は少しずつ少しずつ目に見えないところで進んでいきます。しかし私たちの根本におけるその恵みの根源は何かというとイエス様の十字架であるということを今日もう一度私たちは心に刻みたいと思うんですね。どうして私たちのうちにある種が人手によらず実を結んでいくのか。それは地に落ちて死んでくださったお方がおられたからですね。あの人のこと絶対に許されへんと私たち思うようなことが人生の中で時々ありますね。あの人のことだけは一生許すことができないと思うことがあります。でもですね、ぜひイエス様の十字架を思い出してほしいんです。そしてああ自分のような罪深いものをイエス様は十字架にかかって死んでくださったんだ、私のようなものが許され、こんなに許されてるんだからあの人のことも許そう、これが恵みによって成長していくっていうことですよね。今までは他の人を愛することなんてそんなバカげたことはしてこなかった。そういった人がなぜ人を愛するものに変えられるのか。それはイエス様の十字架を知って自分がどれだけ愛されているかを知ったから、だからああこんなに私愛してもらっているんだったらじゃあ神様のために私も人を愛するものになろうってなるわけですよね。このイエス様の十字架抜きにして私たちは実を結ぶことはありえないわけです。いつも私たちの行動のその根本にはイエス様の十字架の愛と恵みがないとうまくいかないわけですよね。人のことを許せなかったものが許すものになるのはイエス様の十字架によります。罪の誘惑に打ち勝てなかったものが罪の誘惑に勝つものとされるのはイエス様の十字架によります。私たちは何回も失敗を同じ失敗しますけども、いつも私たちはイエス様の十字架に立ち返りたいと思いますね。そしてああイエス様は私の罪のために十字架にかかって死んでくださったんだ、このお方のために私はもう生き方を変えようって決めたんよ、何を今更自分はなお古い生き方をしようとするのかね、自分自身にこう言い聞かせてその生き方を改めていきたい、その根本はイエス様の十字架に立ち返るということであります。兄弟姉妹、私たちは一人一人イエス様の大きな愛で今愛を受けています。大事なことはそのイエス様の十字架を思い出すかどうかですね。私たちの中でイエス様の十字架が霞んでしまうようなことがあってはならないということです。私たちクリスチャンというのはイエス様の十字架によって初めてクリスチャンなんですね。私たちの教会っていうのはイエス様の十字架によって初めて教会なんです。私たちの人生はいつもイエス様の十字架の恵みによって歩む歩みであります。今日一人一人がですねもう一度このイエス様の十字架の恵みを覚えてイエス様の十字架を仰いでですね、この私たちが与えられているそれぞれの人生を歩んでいきたいと思います。それぞれがですねこらえきれないような嫌な思いをすることがあるかもしれないし、 受け入れられないような不幸に遭うかもしれません。イエス様の十字架の恵みによってそのことを見ていきたい、そのように思います。しばらくの時、一人一人が御言葉の前に応答して、それぞれの心の中で結構ですから、お祈りを捧げたいと思います。お名前を賛美します。あなたから全く背を向け、自分勝手に歩んできて、神様を敬わず神様に背いてきた私たちでありましたけども、あなたご自身が独り子の命を持って私たちを救い出してください。今神様、あなたの子供とされていること、神にあって全てのものを与えていてくださっていることを感謝します。パウロが告白するごとく、悲しんでいるようでも見よ、いつも喜んでおり、何も持たないようでも全てのものを持っていると告白する、そのような神の国の成長を私たちに与えてください。私たち一人一人の上に巻かれている神の国が今目に見えませんけども、成長していることを信じます。どうか私たちが今使わされている場で御言葉を実行し、神様、あなたの本当に素晴らしさ、あなたの御臨在をそれぞれのところで味わい知るものとならせてください。そしていつでもイエス様の十字架を忘れないで、イエス様の十字架に立ち返り続けるものであらせてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。